トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日はですね、ホテルについて、ホテルの予約についてお話ししたいなと思っています。それとちょっと時間があれば言霊の方をお伝えしていきたいなと思っています。そして後半の方なんですけども、いつもながらに金運にいい日と、ドラゴンチャネリングカードの1枚引きの方をしていきたいなと思っています。でですね、ちょっと今回なぜホテルかっていうと、これからこう旅行シーズンとか多分そういうのがあると思うので、ちょっとお役に立てたらいいかなと思って、ちょっとそう紹介したいなと思っています。これあくまでも個人的な、私がこういいなと思っただけなので、皆さんにとってはもしかしてちょっと使いにくいかもしれないんですけども、その辺はご了承いただければと思います。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今日はですね、これから旅行シーズンになったりとかするので、ちょっと旅行に役立つお話をしたいなと思っています。皆さん旅行に行くときって、予約をするときなんですけど、何を使って予約をされますか？例えば、旅行会社で旅行を取ったりとか、今は結構 SNS を使ってだったりとかっていうのがいろいろあると思うんですけど、その中でも私ちょっとここ最近ちょっと使わせていただいてるのがいくつかあるので紹介したいなと思ってるんですけど、旅行会社で取るのももちろん、それはそれこうプランナーさんと一緒にこう相談しながらカウンターでこうやり取りをしながらだったりとか、電話でやり取りをしたりとか、今は多分ネットでやり取りっていうのもあると思うんですけど、そういうのもいいと思うんですけど、私はですね、例えばホテルだけを取りたいなって言った時は、結構こう多分ホテルのこう最安値でこう取ったりとかできる、皆さんも多分知ってるトリバゴだったりとか、ブッキングドットコムだったりとか、あと楽天トラベルとか、なんか本当にいろんな会社を使ってやったりとかしてるんですけども、その中でも私結構こうブッキングドットコムだったりとか楽天トラベルとか、あとなんだっけ、スカイトラベルだったかな、なんかそういうのがいろいろあるんですけど、なんでいいのかっていうのをちょっとお伝えしたいなと思うんですが、ポイントがついたりとか、あと例えばそこのおすすめのところを自分でこう写真とかを撮ってでアップして、それがこうポイント還元みたいな形で一件いくらっていう形で返ってくるので、それをこう次の旅行に当てたりとかすることができたりとかするんですよね。でもちろんそのホテルにこういう施設があるよとか、多分いろいろあると思うんですよね。そのホテルでこう特色があって、例えばそうだな、いろんなチェーン店のホテルとかだったら、こう、大浴場がありますよとか、露天風呂がすごいありますよとか、部屋がとても広いです とかっていうホテルもあれば、本当にもう寝泊まりだけ素泊まりでいいわっていう人とか、中にはこう共同バストイっていうのもあったりとか、本当にその用途に合わせてこういろいろ考えたりすると思うんですよね。で、そういうのもこう自分の中でこうチョイスしながら、選ぶことができたりとか、あとこう値段の比較をするときにいろいろこう照らし合わせたりとかして、こういろいろこう、例えば、ちょっと今金欠だから毎期現地で払いたいなっていう人用もあったりとか、まあ、その場でもう決済した方が安く済んでしまう場合もあったりとか、本当にいろんな取り方があると思うんですよね。で、そういうので、あとこう、その用途っていうか、その、例えば旅行で使うのか、あとは今こうリモート作業するときにちょっと自宅ではちょっと仕事ができないわっていう人が結構ホテルをこう一時的にその数時間だけ借りれるこう日帰りパックだったりリユースパックっていうのがあるんですけども、そういうのを使ったりとか、あと例えばと友達とかとパーティーをするためにこうちょっとホテルの部屋を借りてやったりとかするっていうのが今結構多いと思うんですよね。で、その中でも本当にその使い方とか、その後、例えばその飛行機までの時間を過ごしたいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。例えば、だいたい宿泊、まあ、3時ぐらいにチェックインして、だいたい次の日の10時、11時ぐらいがチェックアウトっていうのが多分基本的なものだと思うんですけど、例えばそこのホテルの会員に入ると、例えばお昼の12時まで、チェックアウト、大丈夫ですよっていうところもあれば、あともう最初から例えば何時間パックっていうのがあるんですよね。例えば30時間パックとか39時間パックとかっていう取り方もあって、例えばその39時間パックとかだと、例えば夜の10時まで、朝の7時、だから8時から夜の次の日の翌日の夜10時ぐらいまで、ホテルに滞在することができるっていうパックもあったりとか、本当にそのホテルによって全然違うんですけど、そういうのがすごくこう使い勝手がいいなって思って、素敵だなと思ってるんですけどね。私は本当にその自分の仕事で使ったりとかすることがすごく多いので、その時間何時間パックっていう形でこう使ったりとかするんですよね。で、前はこう、例えばカラオケボックスで撮ってたりしてたんですけど、カラオケボックスだとやっぱりこう音が入ってしまったりとかっていうのもあって、今そのホテルの方で、何時間パックっていうので、ちょっとこう作業するときにこもったりするときに使ったりとかするので、こう料金がやっぱりこう安い方が助かるじゃないですか、いろんな意味で。で、そういうので、こう、いろいろとこう、確認して、チェックして、どこが一番安いかなっていうのを、使っていくうちに、あ、ここのサイトが安いかなとか、その時その時によってやっぱり金額が変動したりとかするので、本当に自分に一番ベストな状態のものを探して使ってもらえたらいいなと思ってるんですけど、あと、例えば一級とか、そういうのもありますね。一級とかも、そのプランが、それは部屋限定っていうのがあって、特別プランみたいなのがあって、安く出てる場合もあるので、そこでこう探し出してみるのも面白いのかなと思ってるんですけど、本当にいろんなね、取り方が本当にあって、で、探し方もすごく迷ってしまったりとか、いらないものとかもすごいあって、例えば欲しい情報がなかったりとかするときってないですか？こう、どこのサイトを見ても、例えば、なんか自分のここの部屋にはまあバストイレ一緒でいい、ユニットでいいからついててほしいな、まあ共同バスルームよりはっていうのとか、いろいろ多分その人によってあると思うんですけど、細かくもうちょっと書いてほしいなって思う時も結構あって、なんか結構こう私はその宿泊した後とかの感想とかも必ず書くようにしてるんですけど、ここのホテルはいかがでしたかとか、ここをアンケートを出すと思うんですけど、その時に、すごくですね、なんか細かく、チェック項目を自分の中でいくつか作っといて、例えばお風呂場がちょっと汚かったとか、例えばその、部屋の隅にホコリが溜まってたとか、まあ見方が多分人それぞれ違うと思うんですけど、あと例えば、鍵の開け閉めがちょっと硬かったりとか、ちょっと壊れてたよとか、そういう、まあ注意点もあるんですけど、もちろんそれ以外に、 例えばスタッフの人がすごく対応が良かったよっていうのも書いてあげたりとか、本当に臨機応変でその時その時で、もちろんその時に対応してくれた人がすごい変な対応をした時に私ももちろんそれを書いてしまったりとかするんですけど、ちょっとこの態度はなかったんじゃないかなっていうことも書いちゃうんですけど、でもそれはあくまでも個人的な主観になるので、なんかそういうのを書いて改善してもらえたらそれはそれで嬉しいかなと思ってるので、皆さんもぜひぜひいろんな本当にサイトがあると思うので、その自分の中で見比べてここがいいよとかこういうとこがいいよっていうのがあれば、ぜひぜひコメントの方とかでねいただけたらすごく嬉しいなと思っています。であと今そうですね、 GoToが今あると思うんですけど、 GoTo 割って言って県民割だったり都民割っていうのが多分今あると思うんですが、それもなんかちゃんと条件があったりとかするので、そこも内容確認をきちんとしていただきたいなと思ってるんですけど、だいたい内容を見てると、ワクチン接種3回されていてちゃんと証明書が出せる人、もしくは PCR 検査の結果をホテルのその宿泊の前日までの結果が出てる人っていう、まあ、条件付きにはなってしまうんですけど、そうするとすごく安い金額でですね、ホテルが泊まれたりとか特典がついたりとかするので、うまくそういうのを使って旅行とかそういう泊まり、旅行じゃなくてもこうみんなでこう友達とこうホームパーティーするとかそういうのでもちょっと活用するのはいいのかなと思っているので、ぜひぜひこの機会にね、せっかくこう国が出してくれてる制度なので、うまく使って安くね、いいホテルにこう使用してすごい素敵な気分を味わってもらうのも一つの手かなと思っているので、ぜひぜひ楽しんでみてくださいね。以上、ここまではホテルについて紹介いたしました。そして続いて、言霊の方をですね、ちょっと一つ二つ紹介したいなと思ってるんですけども、私自身がね、言霊ニストとして、活動させていただいているので、ね、この言葉がやっぱりいいのかなと思っているので、ちょっと紹介させていただきます。人徳のある人の特徴っていうのがあるんですけど、まあ、言霊とまたちょっと違うのかもしれないんですが、聞いてください。感情の波がなく穏やか。多くの人に慕われている。根が明るく前向き。他人に感謝の気持ちを持つ。人の悪口やネガティブな言葉を口にしない。周囲からの信頼が厚い。人のために行動ができる。これってでもなんか本当に全員が全員じゃないですけど、中にはこの全部じゃないけど一つ二つとかこれはあるよっていう人もやっぱいると思うんですけど、こう確かにこうなんだろうな、感情の波が激しい人とかっていうのはまたちょっと喜怒哀楽が激しかったりとかして、こう取っかかりにくいとか、とっつきにくいっていうイメージがあると思うんです。そういう人は逆にそれはそれで情に熱かったりとか、別に悪いことではないのでいいと思うんですけど、でも大体こう人の波がなくって穏やかな人ってやっぱ周りに人が集まってきやすいですよね。で、そういう人に限ってやっぱりこう多くの人にこう慕われてるとか、こう尊敬されてる、こうなんかこうお願いとかした時にも、あ、いいよって心よく引き受けてくれる人が多かったりとか、あとこう前向きポジティブなこう発言をしたりとか、もちろんマイナスはマイナスで悪いイメージにしかないかもしれないんですけど、私はマイナスの言葉を吐いてもいいと思ってるんですよね。だってみんな誰もがね、プラスの言葉ばっかり言えるわけじゃないと思うので、そこはいいと思うんですけど、ただ時にはね、人が聞いててこれちょっと嫌だなって思うこととかもたくさんあると思うので、そこはね、本当に人徳を持つんであれば、できるだけ人の悪口やネガティブな言葉とかを言わないようにするとか、あと人に感謝の気持ちを持つ、あと本当にそういうのはね、あと自分で人のために行動ができるっていうのは本当になかなかね、重い腰を上げるのってすごく大変なことだと思うんですけど、一つでもいいので、例えばゴミを捨てる、それだけでもいいと思います。最初はね、 そこからこういろいろとこうその人のために誰かのために行動ができるようになってくると、どんどんどんどんその周りの人が助けてくれたりとかするので、ぜひぜひ自分でもね行動ができるような人になっていけば、もっともっとこう自分自身も楽しくなれるし、辛い時に助けてくれる人が増えると思うので、その手をね見つけるためにも自分からできるだけ行動できるような人になってもらいたいなと思っています。あとですね、もう一つちょっとお伝えしたいなと思っているんですけど、あとなぜか落ち込まない人の考え方っていうのがあって、疲れたのは頑張った証拠、よく疲れたっていう言葉があると思うんですけど、それはもうあなたが頑張ったんだよっていう証拠なので、疲れたっていう言葉は悪い言葉じゃないと思います。あと失敗なんて話のネタ、これもですねやっぱこうまあ後になってから笑えることってあると思うんですよね。失敗したからこそこう成功につながることもあるし、誰もが失敗したままっていうことはないと思うので、その失敗っていうのはすぐに役立つ時もあれば、何年か先にこういうこと失敗したなって思い返した時に次のステップとして使えるものだったりとかもあると思うので、そういうね本当に失敗は本当に話のネタになっていくかなと思っているので使ってみてください。あとうまくいかないのは普通、これ誰でもそうだと思うんですけど、みんながみんなうまくいってるわけではないし、うまくいってるからといってそれを表に出すか出さないかだと思うんですよね、私のが思うには。なので本当にうまくいかないからって落ち込む必要はなくって、本当にうまくいかないのは普通だよっていつも思ってるんで、そこはね自分を責めたりしないで普通って思ってください。みんなが思ってることだと思うので、そこは自分だけじゃないよってことをね思ってほしいなと思います。あと心配してることはただの妄想っていう言葉があるんですけど、これって結構自分だけがこう心配してたりとか気にしてたりすることってすごいあると思うんですよね。これ他の人に言うと、そんなこと気にしてたのとか、そんなこと誰も思ってないよっていうことってすごいあると思うんですよね。だからもちろん心配することっていうのはすごく大切なことだし、その心配があるからこそ次のステップにも進めたりとか、じゃあこれを予備でこういうことを用意しとこうかなっていうのもあると思うんですよね。だからこう本当に自分で思ってるほど心配は問題ないかと思います。あと不安はモチベーションに変えて生かす、不安とか自分に対してコンプレックスみたいなのあると思うんですけど、そういうのってある意味力になるんですよね。心底の力になったりするので、それをねうまく活用してもらえたらいいなと思います。あとさっきも言ったんですけど、悪口を言うやつはただの脇役、この悪口を聞いててやっぱりいい気持ちってしないと思うんですよね。だからその悪口を言ってる人たちの話ってあんまり信憑性がないことが多いと思うんですよ。ただひがみやっかみ妬みっていうのが来ての悪口だったりもあるので、そこはもうなんか脇役と思っても、ただなんか言ってるなって思って聞き流せるぐらいの人になった方がストレスもたまらないし、聞いてても嫌な気持ちにならないと思うので、そこはもう本当にジャガイモたちがなんか話してるっていうぐらい感じ取っていただけたらいいなと思ってます。あと正しさではなくって、正しい考えがどうかではなくって役に立つ考え方がどうかっていうことがあるんですけど、正しさって何って思う時があって、全部が全部正しいわけではないので、本当にそれがこう役に立つか立たないかっていうのを考えて選別して使っていくのもいいのかなと思っているので、そちらの方もぜひぜひ考えて使ってみてくださいね。本当に人それぞれやっぱり今ってすごくストレス社会なので、言葉一つですごく変わってくると思います。人をね傷つけてしまうこともあれば、人を助けることもできる言葉だと思っているので、できるだけ人を傷つけるために使うのではなくって、人をこう喜ばせたりとか楽しい気持ちにしたいとかっていう、なんか誰かの助けになるような言葉をこれからもみんなで使っていけたらいいなと思っています。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。11月の前半の金運のいい日と、ドラゴンチャネリングカードの1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。まず11月1日、一粒万倍日と対案になってます。11月4日、こちらも一粒万倍日。11月7日、転写日と猿の日と対案と立冬になってます。すごいですね。11月8日、満月、牡牛座の満月になってますね。11月9日、虎の日。11月12日、ミンミンの日。もうこちら本当に本当に金運のいい日になってるので、ぜひぜひこの日に宝くじとかスクラッチとかちょっとギャンブルをやってみるのいかがでしょうか。あと毎回言うんですけども、一粒万倍日の日には絶対に借金と喧嘩とかしないでくださいね。何十倍何百倍っていう風に形で返ってきてしまうので、やるのは借金の返済だったりとか、あとは笑顔でいるっていうのを心がけてくださいね。この日は本当にそっちの方が逆に何十倍何百倍って返ってきた方が嬉しいと思うので、ぜひぜひ試してみてください。でこの日もですね、金運にいいので、本当に宝くじだったりとか、まあちょっとしたまあめちゃめちゃ高額が当たるかって言われたらそうじゃないんですけど、ちょっとしたお小遣い程度ぐらいにはなるかと思うので、もしねちょっと興味がある人は試してみてください。あと11月7日なんですけど、めちゃめちゃすごい日になってて、超強運開運日っていう風になってて、転写日と猿の日と対案で立冬まで入ってるってすごくないですか。この日は本当に何を始めてもいい日になっているので、例えば講座解説をするとか、何かを始めてみるとか、何かの資料を取り寄せてみるとか、お財布を新しく新調してみるとか、あと自分のご褒美を買ってみるとか、あと人にこう、まあ、なんかご飯をおごってあげるとか、人になんか買ってあげるとか、本当にいい日になっているので、この日になんかこう、いろんなことを幅広く考えていらっしゃるんであれば、いろいろとこう、なんか自分が何したいのかなというのをちょっと明確にするのにもいい日だと思うので、ぜひぜひ試しにやってみてくださいね。ね、本当に11月ってあっという間ですよね、気がついたら。もう来月もう本当に12月で、気がついたらまた明けましておめでとうございますっていう風な形になると思うんですけど、本当にね、11月前半になりますが、皆さんにとって素敵な日になりますようにって思ってます。そしてドラゴンチャネリングカードの方から11月の前半のラッキーナンバーとかお伝えしたいなと思ってます。今回はですね、29番のシャーマナイト、霊的指導者っていう言葉になってて、このカード自体がですね、すごくちょっと綺麗なんですけど、ちょっとこう闇とかそういうのもちょっと感じ、まあ、ナイトだから夜っぽい感じのカードになってますね。シャーマナイトの竜を選んだあなたは、過去世で霊的な指導者でした。直感力やサイキック能力を使って人々を導くシャーマンや魔術者の役割をしていました。そっと目を閉じて、ゆっくり深呼吸をすると、その時の記憶が蘇るかもしれません。今の地球にあなたが 振り降りたのは、その卓越な能力を使って地球の次元を上昇させるためです。もしあなたがあなたの能力を未だ認めていないのであれば、強制的に認めさせる出来事が起こるかもしれません。あなたの身の回りに起こった不思議な出来事を数えてみましょう。ふとした時に降りてくるメッセージや直感をその都度紙に書き出しましょう。あなたに起こっている神秘的な出来事に注意を向けてみましょう。そのことによってあなたの能力は目覚めることでしょう。キーワード、直感力、冷静、予知、虚しさ、深い部分で知っている。龍のワーク、私には宇宙からのメッセージがたくさん届いていますっていうメッセージになっています。本当にですね、この番号っていうかすごく素敵な綺麗なカードになっているので、ぜひぜひ、またリンクの方に貼り付けたいと思っているので、見てくださいね。すごく不思議な神秘的なカードになっているので、皆さんもこう、癒されてもらえたらいいなと思っています。ちょっとね、不思議な、宇宙の感じもあって、すごく不思議な神秘的なカードになっているので、これをね、スクショしていただいて、待ち受け画面にしていただいてもいいですし、印刷して家の中に貼っていただいてもっていうのもあるので、ぜひぜひ、使ってみてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
ではエンディングです。本当に今ですね、私が1枚引きに使っているドラゴンクリスタルチャネリングカードがですね、本当に素敵で、ね、ぜひぜひアマゾンとかにも売ってるので、見かけたら手に取って見てもらうのもまたすごい違うのかなと思ってるので、よかったら手に取ってみてくださいね。そしてですね、今日は前半にですね、ホテルの話をさせていただいたんですけども、本当に予約をね、取る時の楽しさとかいろいろあると思うんですけど、いろいろこう考えながら取られたりとかすると思うんですけど、本当にいろんなサイトがあるので、本当にいろんなサイトを使って、うまくこう活用しながら使ってもらえたら、またそれはそれで、こう楽しみが違うのかなと思うので、本当に私は、そうだな、booking.com と楽天トラベル、と一休が個人的に使いやすいかなと思ってます。あとジャランとかもありますね。ジャランとかもそうですね。あと中にはポイントとかがこうついたりとかするので、そのポイントをね、うまく使ってもらってやってもらうのもいいかなと思ってるので、ぜひぜひ試してみてくださいね。で、あと前回ですね、オーディションっていうか予選通過の話をしてたんですけど、実はですね、 残念ながら予選通過にはなりませんでしたが、本当に今までにないぐらいの順位にいさせていただきました。ちょっと結果だけ発表させていただきたいんですけど、そのショールームの方でですね、オーディション予選通過をするために、やってたんですけど、その時は、ですね、V シンガーの方ですね、V シンガー AD、2022っていうのに参加してたんですけども、その時は A ブロックの8位にさせていただきました。あくまでも予選だったんで通過はしてないんですが、8位っていう、順位にいるってこと自体が私にとっては、本当にすごいことなので、またこれを機に、ね、本当のグラウンドの方でもそうやって結果を出せるようになりたいなと思っています。なので、ぜひぜひ皆さん、もしね、ガチイベントするときには、皆さんにたくさんの人に応援していただきたいなと思っているので、これからもよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。